ローマ人への手紙の8章14節を読むところから今日のばらめに入ります。過去3週間にわたって神の霊に導かれるクリスチャン生活とはどういうようなものを言うのか、神の霊はどのような形、どのようなやり方で私たちを導いてくれるのかという道についての学びをしてきているわけです。神の霊が指示を与えてくれるやり方についての学びです。まず読んでみましょう。ロマ書の8章の14節ではこう言ってるんです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。神の霊に導かれるということは、神様が私たちに与えている教え、指示に従って毎日を送るということです。ですからこの14節を言い直しをすると、神様は、つまり我々の天の父は、私たち神の子供たちがどのような事態に直面しても神の教え、神の指示に従った生活を送るということを望んでいるということになるわけです。どうしてかというと、その神の教え、神の指示に従った動きを取ることでもって、神の子供が直面している事態を解決することができるように、神様の方で力を出すことができるようになるからだと言ってるわけです。神の霊が導きを与えるやり方には、まず神の言葉である聖書で与えているんですけれども、この形での導きの他には主に5つのやり方があるわけです。そのうちの第1のやり方と第2のやり方についてはすでに学びいたしました。ですから今日は第3のやり方についての学びに進みます。第3の導き方は、神の義となっている人に宿っている神の霊、聖霊が導きを与える第3のやり方というものは、聖霊の声で、聖霊自身の声で言葉にして導きを与えるというものなんです。指示を与えるものです。この点でですね、先週学びをした第2のやり方と区別をつけることが必要になってきます。なぜかというと、先週学びをした第2のやり方というものは、神の霊があなたの霊に話しかけてきたものを、あなたの霊があなたの考える部分、魂の部分で理解することができるように声にして、多くの場合日本語にして囁くようにして知らせてくれるものだからです。そして今日学びをしようとしている第3のやり方では、あなたの中にある聖霊が直接聖霊の声で、これは日本人には日本語でもって導きを与えるものだからなんです。まず聖書で具体例を出してみましょう。使徒の働きの書8章の使徒の働きの書8章でその具体例を見てみたいと思います。使徒の働きの書8章の4節から読んでいってみましょう。こういう教えがあります。最初の部分はですね、これ今日の学びに関係ないんだけれども、ここから入ってた方がいいと思うからですね、使徒の働きの書8章の4節から読んでいきます。他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆揃って彼と語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、大勢の中風の者や足の利かない者が治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こった。このピリポのことにこれから話をするわけです。25節に飛びましょう。8章25節です。このようにして人たちは厳かに証をし、また主の言葉を語った後、エルサレムへ帰途に着くサマリア人の多くの村でも福音を述べ伝えた。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザへ下る道へ出なさい。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人と女王カンダケの高官で、女王の 財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに、近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうして分かりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。放り場に連れて行かれる羊のように、また黙々として手を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも捉えられた。 彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。パンガンはピリポに向かって行った。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えたと言ってある。これまず26節見ていただきましょう。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道へ出なさいと言った。これだけの主の使いがと書いてある。ところがですね、29節では御霊がピリポにこう言ったと書いてあるんです。あの場所と一緒に行きなさいという指示を与えているわけなんです。使徒の働き書10章のもう一つ具体例を出します。10章の1節からの出来事を読んでみましょう。使徒の働き書10章の1節からの出来事を読んでみます。さてカイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の100人隊長であった。だからこれ異邦人ですよ。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時頃、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主を何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ今ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。その人は川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。御使いが彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはそのしもべたちの中の2人と側近の部下の者の敬虔な兵士1人と呼び寄せ、全部のことを説明してから彼らをヨッパに遣わした。その翌日、その人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈りをするため屋上に登った。昼の12時頃であった。すると彼は非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に彼はうっとりと夢心地になった。見ると天が開けており、大きな祝福のような入れ物が四隅に吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また空の鳥などがいた。で彼に、ポーロ、さあ放って食べなさい、失礼しました、ペテロ、さあ放って食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。すると再び声があって彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが3回あって後、その入れ物はすぐに天に引き上げられた。実はですね、このペテロに向かって言った言葉、今で言ったこの13節と15節ですけれども、神がペテロ、さあ放って食べなさいという言葉と、それから15節の神が清めたものを清くないと言ってはならないという言葉は、これは今話題にしている導きではないんです。これは別の導きです。だから後ほど帰ってきます。でその先行きましょう。17節、ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その門口に立っていた。そして声をかけて、ペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうかと尋ねていた。ペテロが幻について思い巡らしている時、御霊が彼にこう言われた。見なさい、3人の人があなたを訪ねてきています。さあ下に降りて行って、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。そこでペテロはその人たちのところに降りて行って、こう言った。あなた方の訪ねているペテロは私です。どんなご用でおいでになったのですか。すると彼らはこう言った。百人隊長コルネリオという正しい人で、神を恐れかしこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人が、あなたを自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くように聖なる御使いによって示されました。そこでペテロは彼らを中に入れて泊まらした。あくる日、ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。よっぽな兄弟たちも数人同行した。実はですね、ユダヤ人たちの立法では異邦人と一緒に寝泊まりをしたり食事をしてはいけないというのがあるんですよ。だけどもペテロはここでもってこの連中を、異邦人の連中を自分のうちに泊まらして食事をして、そして翌朝一緒に出かけています。さあここでもってですよ、19節もう一度読み直しをしましょう。ペテロが幻について思い巡らしているとき、御霊が彼にこう言った。20節。さあ下に降りて行って、ためらわずに彼と一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。 これが第三のやり方による御霊の導きなんですよ。神の霊の導き、第三のやり方というものは、ピリポの中にいる聖霊が、あるいはペテロの中に宿る聖霊が、あなたの中に宿る聖霊が直接聖霊の声で指示を与えてくれるやり方なんです。ここでですね、神の霊の導きの第二のやり方と第三のやり方との違いをもっとはっきりとさせるために、まず第二のやり方を復習して、第三のやり方とその特徴を簡単に比較をしてみましょう。そうしてから第三のやり方についての学びに進みます。だからこれからしばらくの間は先週勉強した第二のやり方に戻ります。第二のやり方では、神の霊が、神の義となっている人に宿っている聖霊が、その人の霊に指示を与え、そしてその人の霊が頭で理解できるような声にして、我々の場合では大抵日本語です、日本語にして知らせてくれるものなんです。まあ余談になるけれども、神の霊が、あなたの中に宿っている聖霊が、あなたの霊に知らせてくるものはどういう言葉で、あるいはどういうサインで、またどのような方法であなたの霊に知らせてくれるのかということは、あなた自身感じることができません。ただ日本語となったものが、もうちょっと正確に言い方しましょう、あなたにとって一番理解しやすい言葉、毎日使っている言葉でもって知らせてくるものなんです。第三のやり方では、つまり今日の話題のやり方では、あなたの中に宿る聖霊が直接聖霊の声で私たちに日本語であなたに知らせてくるものなんです。で、この時にですね、声の大きさというものには大した関係ありません。問題がないんです。第三のやり方でも割合に小さい声の時もある。第二のやり方でも結構大きな声もある。そうするとですね、どこに違いがあるのかという質問が出てまいります。だからですね、この点で神の霊に導かれる第二のやり方について復習を してみなければいけなくなるんですよ。第二のやり方では、つまり先週学んだものでは、あなたの中に宿る聖霊があなたの霊にメッセージを送ってくるものです。だから聖霊の方では、あなたのその聖霊のすぐそばにいるあなたの霊に向かってあまり大きな声で知らせる必要がないわけでしょ。隣同士でいるんですから。このメッセージを、あるいはその聖霊が出したシグナルをあなたの霊が受け取って、言葉にしてあなたの頭に、考える部分に理解できるようにするんだから、それもあまり大きな声を出す必要がないわけです。それでもあたかも誰かあなたのそばに人がいてあなたに話しかけてくるように聞こえるものなんですよ。まあ、声の大きさは多くの場合に支えかけてくるような大きさだと先週言ったわけです。これはどんな働きをするのかという点にまず進んでみましょう。それから第三のやり方に入ってきます。どういうのかといったらば、これは先週の復習ですよ。人間の本質は霊です。神様によって作られた時点では、人間の本質である霊が、人間の中に宿っている神様の霊が、これは聖書では霊感という言葉で言い表しているんですけれども、神の息という意味を持った言葉です。その神の霊からの導きを受けた人間の霊が、考える部分に、つまり体を動かす機能に命令するわけです。その命令を受けた考える部分は、魂と呼ばれている部分は、どのようにすれば指示された命令を具体的に現実のものにすることができるのかを考えて、肉体に指示を出して、肉体の各々の部分がその指示されたものが現実にするように動くというのが、神様によって作られた人間の機能だったんですよ。ところがアダムが神様の命令に背いて、自分の方からサタンの支配の下に入った生活を始めてからは、はっきり言いましょう、サタンの方では神様の霊と一緒にいて、神様の霊から導きを受けている人間の霊を直接支配することはできないもんだから、考える部分と肉体とを支配するようになったわけです。もちろん人間の霊は新しくされるけれども、考える部分も肉体も神の家族に生まれ変わりをした時点では新しくなってないからです。 そしてですね、サタンがどうしたか、すべてのことを、すべての判断を、すべての行動を考える部分を出発点とするように仕向けてきたわけです。つまりですよ、感覚というものを通して入ってくる情報を考える部分に蓄積をして、考える部分に集まった情報を整理編集をして、いつでも必要に応じて整理編集した情報を提供することができるように動き始めたわけです。考える部分が整理編集した情報でもって一応毎日の生活が送れるようになってきているものだから、人間の本質ある霊が考える部分にいろいろと新しい情報を与え、考える部分である、考える部分にある情報を修正しようとしていても、それを無視した動きでもって毎日の生活をができるようになってきているものだから、毎日の生活において考える部分にいかにたくさんの情報を入れて、いかにその情報を編集するかということに重点を置く動きを取るようになったわけです。つまり感覚に頼る行動を取る生活を重要視してきたわけなんです。そしてだんだんと霊が知らせてくるものを感じなくなってきてしまうところにまでなっているわけです。そして人間のこの歴史というものにおいて、長い期間感覚から来る情報に基づいて感覚の部分を成長させるように重点を置いた生活をしてきているために、霊の成長というものについては完全に無視したような状態にまでなってきてしまいました。こんな言い方してみましょう。あなたの考える部分に入ってくる情報というものは、その大部分が感覚を通してくるものです。気をつけてくださいよ。感覚から来る情報も大切なんですよ。動物は皆生きていくためには感覚から来るものに頼らざるを得ないんですから。ただ霊をですね、全然もう通らないで動いたと言いながらも、あなたの霊から考える部分につながった経路は完全に途切れてしまったわけではないんです。だからあなたの中にいる精霊があなたの霊にシグナルとして与えたものを、あなたの霊が考える部分に理解できる言葉にして、この時日本語にして知らせようとする時には、あなたの耳に鼓膜が破れるようなものではないかというような大きな声であなたに考える部分に知らせる必要がないわけです。じゃあクリスチャンでない人はどうなのか。第六感というのはこれになるわけです。だから割合に小さい声で、ささやくような声で知らせてくるということになるわけですよ。我々にはこれが神の霊に導かれる第二のやり方なんです。第三のやり方でいきましょう。神の霊が導きを与える第三のやり方は、あなたの中に宿る聖霊が直接に聖霊の声であなたの考える部分に知らせてくるものです。さあ、ここで注意してほしいんですよ。ここから違いが出てまいります。あなたの中に宿る聖霊は神様です。三位一体の第三位にいる神様なんですよ。この神様があなたの考える部分に語りかけてくる言葉だから、まあこれは霊の耳に語りかけてくると言った方が正しいんだろうと思うんだけど、その第二のやり方のように、あなたの霊があなたに語りかけてると違って、神様が直接語りかけてくるんだから、権威ある言葉、語調、言葉遣いとなってくるんですよ。だからどういうことになるか。恐れるな、私はあなたの主である、これくらいしなさいというような形での言葉になってくるんです。これが代表的なものです。代表的という理由はですね、その他にも別の口調でもって別の言葉遣いで指示を与えることもあるからなんですよ。だから先ほどの例、このままもう一度引用してみますよ。先ほどは使徒の働きの書8章でした。8章でもってフィリポに向かっていて、どういう神の霊が命令したか、29節ではこう書いてあるんですよ。もう一度読んでみましょう。29節だけ読みます。御霊がフィリポに近寄ってあの場所と一緒に行きなさいと言われた。命令系でしょ、行けってわけでしょ。さあ、これを行う第二のやり方と比べてみますよ。代表的な第二のやり方として、使徒の働きの書21章の11節がありました。アガポという預言者がユダヤから下ってきてこういうことを言った。21章の使徒の働き書21章の11節です。彼は 私たちのところに来てポールの帯を取り、自分の両手と両足を縛って、ここからその御霊の言葉を引用してるんですよ。この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ、異邦人の地に渡されると聖霊がお告げになっていますと言った。さあ、これはポールに対する命令形ではないでしょ。命令形でないからポールはどうしたか。21章の13節ではこう言ったんですよ。するとポールは、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているんですか。私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえ覚悟していますと答えたんです。聖霊からの指示ではないから、つまり第三のやり方ではないから、こういうふうなことをポールが答えることができるんですよ。じゃあ使徒の10章に行ってみましょう。先ほど引用した使徒の10章の19節と20節と見ていただきましょう。先ほどこう受けていました。ペテロが19節です。幻について思い巡らしているとき、御霊が彼にこう言われた。行きな、見なさい。3人の人はあなたを訪ねてきています。さあ下に降りて行って、ためらわずに彼と一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。一緒に行きなさい。これ命令形でしょ。神の霊に導かれる第三のやり方で、聖霊が直接あなたに語りかけてくる声は、まるで誰かがあなたのそばにいて、あたかも主イエスキリストがあなたのそばにいて、あなたに言葉をかけてくるみたいにはっきりと聞こえてくるものなんですよ。あなた自身が受ける感じというものは、部屋の中にあなた一人しかいないはずなのに、まるで部屋にもう一人誰かがいる気がして、あなたに話しかけているみたいな、あなたに指示を与えているみたいな思いを持たされるんです。感じとしてはですよ、もし同じ部屋に誰かがいたならば、その人にもその言葉が聞こえるんではないかと思えるほどの声で、しかも権威のある声であなたに聞こえてくるものなんですよ。ところがですよ、実際にはその声はあなた以外の誰にも聞こえてこないんです。なぜか、あなたの中に宿る聖霊があなたに向かって語りかけてきているものだからです。私自身が経験したものや、いろんな人から教わったものをですね、総合してみると、この聖書の中でもって第三の方法でもって神様からいろいろと指示を受けた代表的なものは、出エジプト記でモーゼが神様から受けた指示というものを具体例として挙げることができると思うんです。出エジプト記の3章4節から始まるところで、神はこれこれと仰せられたという言葉が使われているんですけれども、神が仰せられた、主がモーゼに仰せられたという言葉がたくさんあるんですよ。で、これが全部今日学びをしようとしている神の霊に導かれる第三のやり方で示したものだと推測できるんです。出エジプト記では神がモーゼに仰せられた、主がモーゼに仰せられたという表現がですね、で何回使われているのか、皆さん感じして見ていただきましょう。全部で80回近く使われております。その他に出エジプト記以外にレビ記民数記にも主はモーゼに仰せられた、イスラエルに告げて言えというようなところがたくさんあるんですよ。だけどここで注意していただきましょう。古い契約の時代には神の霊は、つまり聖霊はいつも人に宿っていたわけではないんですよ。この場合いつもモーゼに宿っていて導きを与えていたんではないんです。聖霊の方でもって必要と思う時にだけその人に宿って必要な仕事をすると、その人を通して大きな力を表す、あるいは神様の指示を伝えるということをすると、聖霊はその人から離れていったものなんです。だからダビデが詩編の51の11節をもって、あなたの聖霊を私から取り去らないでくださいなんて祈ってもいるんですよ。ところが新しい契約の時代となると、つまり現在では神の霊、聖霊は神の義となった人に宿り、いつまでもいる、離れないとヨハネ14章16節で教えています。だから 新しい契約の時代にいる私たちは、古い契約の時代の人たちよりもはるかに神の霊に導かれる生活を送ることができるはずなんですよ。モーゼが神の霊に導かれても我々もっと導かれるはずなんですよ。この神の霊に導かれる第三のやり方というもの、つまり私の中に宿っている聖霊が直接私のに聞こえるように声で言ってくるというものと、神の霊に導かれる第二のやり方というものと、つまり私の中に宿る聖霊が私の霊にシグナルを与えて、私の霊が声で聞かせてくれるというものと、神の霊に導かれる第一のやり方というもの、赤信号でお腹に落ち着きのないものを感じさせるというものと、私は全部経験しております。私がここでこんなことを言う目的はですね、私が素晴らしいクリスチャンであるなんてことを証明しようとしてるんじゃないんですよ。また私はですね、神様から主イエスキリストから用いられているもんだなんてことを皆さんに言おうとしている目的でもないんです。ただ私がですね、皆さんに説明したいものがあるんですよ。この講座に説明するものは内容的に言って私自身が実際に経験しているものであって、そして聖書で教えているものであるということを知ってもらいたいためなんです。私が何かの本を読んだらそれをそのまま引用しているんじゃないということをですね、はっきり証明したい、お知らせしたいんです。神の霊に導かれる第三のやり方で私自身が実際にどういう経験をしたのかということをお知らせいたしましょう。そしてですよ、私の経験から皆さんに学んでもらいたいものが出てくるんです。その点もお知らせいたします。まずこんなところでいきましょう。私が日本で伝道をするようになったいきさつの中でもって経験したことをお知らせいたします。昔の昔のその昔まで戻ってからその第三のやり方のところまで届くようにしようと思っています。ただ背景はっきりわかるからです。私が4歳の時に私の父親は死にました。当時父も母もクリスチャンだったと聞いております。母親が一人で子供3人を、私にはですね兄貴と弟でいるんですけども、その3人を育ててくれたわけです。当時母親は昔の女学校の先生をしておりました。私が小学生の頃には友達が自分のお父さんと遊んでいる様子を見ると不思議な気がしたもんなんですよ。全然お父さんのいない生活してましたから。中学校の終わりから高校生になった頃には、これも第二次大戦が終わった後なんですけども、日本中の経済がおかしくなったもんですから、その頃ですね、私は父親がいないということについての寂しさというものを味わうようになったわけです。はっきりと言うとですね、私の人生についておふくろに相談してもおふくろには理解のできない面があるように思い始めたわけなんですよ。つまりですね、男の社会に生きるということについておふくろの考えは女の立場からの見方であって男の立場から見る見方はできないと思い始めたわけです。そしてですね、親父がいないということに対して満たされない気持ちを抱いたものなんです。もっとあるんですよ。でその頃ですね、まあ母親自身がですねクリスチャンだというもんだから、私はキリスト教の教会の牧師に質問しに行ったことがあるんです。なぜ神様は私の親父を殺して私が苦しい思いをしなければいけないようにしたのか、おふくろが苦労して私たち子供を育てなければいけないようにしたのかというような質問を牧師にしたんですよ。ただ牧師がですねこういうことを言うんです。神様はこう言ってます。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なる。天が地よりも高いように私の道はあなた方よりの道よりも高い。これイザヤ書の55章なんですが、だからあなたには、つまり質問している私には神様の目的は理解することはできないというんですよ。私はですね、自分の人生を開くためには大学に入ろうと思ったけれども金がない。だから高校を卒業したらば金を稼いでから大学に入ろうと思った。ところがあの当時どこにも就職できないんですよ。あの当時はですね、それこそ就職難の時代だったんです。でどういうことをするかといったら、父親が親父がどこかで良い職に就いていれば その親父を通して誰か知った人の紹介してもらってどこかに就職することができたわけです。あるいは親父のその権威でもってどこかに就職することができた。これは縁故関係での就職と呼んでいました。つてがなかったらですね、就職できない時代でした。つてがなかったらどこにもですね、職を見つけることができないほど就職難の時代だった。職がない時代だったんですよ。だから私は今思って神様を恨んだわけです。なんで親父を殺したんだと。教会の牧師は私に向かって、あなたには神様の目的を理解することはできませんと言うんです。だから私は牧師に質問いたしました。だったら牧師先生、あなたには神様の目的分かっているんですか。もし分かっているのなら私に説明してください。私に理解できるかできないか説明しなきゃ分かんないでしょ。ちょっとごまかすんですよ。まあこういうことがあってから私は大学を入って卒業いたしました。どうやって入ったか。授業料一銭も払わないで入ったんです。その代わり私は教科書も買わない、教科書一冊なしで4年間卒業で大学卒業しました。卒業した後でもってアメリカに渡ったんです。でアメリカの大学ででも大学院で修士号を取る勉強を始めました。私が入った大学はイリノイ州の州立大学です。大学の近辺には教会がいろんな宗派の教会がたくさんあります。だからアメリカ人の牧師にも同じような質問をしたわけですけれど、私にとっては満足のいく答えをくれませんでした。イリノイ大学で修士号を取った後で、このカナダの大学に移って博士号を取る勉強を始めました。で博士号を取る前にアメリカで知り合いになった日本人の女性と結婚して、博士号を取ってからまたアメリカのイリノイ大学に戻ってリサーチをやって、それからイラクに行って、それからカナダの大学で助教授をして、それからまたイリノイ大学で客員教授になったりして、近くにある会社にも勤めるというふうにして何年か過ぎてきたわけです。ある時、今から思えば30年ほど前になるんですけども、シカゴの郊外に住んでいた時に、シカゴの郊外にある黒人の教会でもってロサンゼルスで牧会をしていた人がシカゴに来て集会を持って、私もこれを聞きに行ったことがあるんです。1週間の予定でもって毎日午前午後そして夜と1日3回の集会を持つというんですけれども、最初の日の最初の時間にそれまでに私が持っていた質問に対して、私が高校生、中学から高校の前後で持っていた質問に対して全部答え出してるんですよ。その人は私がそういう質問を持っていたことを知っていないはずなんです。私が比較の郊外に家を買ってからですね、誰にも私はそんな質問を言っていないからなんですよ。この黒人の教会に行ったのもその時初めてだったんです。とりあえずその1週間の集会の後では、私がその時点までに40年近くも持っていたキリスト教についての、神様についての質問疑問全部答えられております。その時からですよ、私はこの聖書というものを、ロサンゼルスから来たその、牧師だった人は、講師として来た人が説明する観点から全部調べ直しをしていました。そしたらこの聖書には少しも矛盾がないんですよ。全てが理論的に説明できるんです。自慢しちゃいけないけど、私は生物学を勉強した男ですよ。生物学の中でも生物科学という分野で博士号を取っています。大学で教えている、リサーチもしている。それがですよ、この聖書を調べたらば、この聖書に矛盾がないんです。書かれていることの全てが理論的に納得できるんですよ。そして私の親父を殺したのは神様ではない、サタンが殺したということまで分かりました。それよりもっと大切なことが分かった。クリスチャンにはサタンの活動を止めるだけの力と権威が与えられているということが分かりました。それからですね、アメリカ人が開いている教会でもって聖書の学びを始めたわけですよ。学びをしていけばいくほど、私はキリスト教というものを誤解をしていたことが分かりました。でも間違ったことを教えられていたことが分かった。神様によって準備されていた楽しい生活をしていなかったことに気がついた。だからそれまでの期間40年間、サタンに盗まれていた神様からの祝福を、恵みを取り戻すように動き始めたわけです。毎日の生活が楽しいものになりました。と同時に、私の心の中にはですね、 私一人でこのない喜びを味わっていいんだろうか。40年近くも苦しんだことから考えると、日本にいるクリスチャンはどうなんだろうか、この真理を知らせてあげなくてもいいだろうかって思い持つようになっちゃったんです。日本には1億の人がいる。私が今使うことができるような聖書の真理を知らないでサタンに束縛された生活をしている、このままにしていていいんだろうかっていう気持ちが湧いてくるようになっちゃったんです。でこの気持ちがだんだんと募っていって、神様は私に向かって日本に伝道に行けということを言っているんだろうかというようなところにまでなっちゃったんですよ。そしてですね、もし御心ならば日本に伝道に行きます、御心を教えてくださいという祈りを始めたわけです。それでですね、私の仕事の関係でもってあるホテルに泊まっていたんですけども、泊まっていた時は2時頃です。あとで時見たんだけども、誰かが私の部屋に入ってくるように気配がするんですよ。そしてですね、私はあなたの主である、必要なものは全部満たす、だからメッセージを述べ伝えろという声が聞こえたんです。まるで私が寝ているベッドのすぐそばに来てですね、言っているように聞こえました。これイエス様であるということはその場で分かった。まだこの他にまだあるんだけど、これは割愛いたしましょう。ここでこれだけお知らせしておかないといけないと思うんですよ。私は今もあたかもですね、日本語でもって言葉を言われたような説明しているんだけども、実はですね、私は主であるというのは全部英語なんですよ。あの当時私の生活は英語だったんです。英語で祈りもしておりました。英語で聖書の解き明かしも聞いておりました。もし御心ならば日本に行きますという祈りも実は英語で知っていたんです。これが私の初めての経験なんです。神の霊に導かれる第三のやり方で私が導かれた初めての経験です。だからすぐ後に私はその仕事を辞めちゃって、一切何もしないで御言葉の解き明かしに対する勉強に専念したんです。アメリカ人が書いた御言葉の解き明かしの本を日本語に訳したりしながら御言葉の勉強を始めました。そうしたらですね、手元にあった金がだんだんだんだんなくなってきた。当たり前でしょ、収入がないんだから。家内が2つの職に就いたんですけれども、朝6時から仕事に出てて終わるのが夜の11時です。だけれども支払いをしなければいけない請求書がたくさん溜まり出したわけなんですよ。私は家にいてそれを片目で見ながら聖書の学びをし、聖書の解き明かしの本を読むという生活を続けておりました。何日もこんなことが続いているうちに私腹が立ってきたんですよ。どうして、必要なものは全部満たすと約束なんですよ。だから仕事を辞めて日本に伝道に来るための準備してるのに、支払いをしなければいけない請求書が溜まっていくんですよ。だから天の父に文句を言ったんです。うちの中に誰もおりません。子供たちが学校に行ってる、金は働きに出てる。だから大きな声で、約束されてる金はどこにあるんですか、必要全部満たしている約束じゃありませんか、なんてことを言ったんです。何の返事もないんですよ。次の日も同じように神様に文句言いました。まあどなたというか正しいかもしれない。だから次の日の夜寝ている時にマタイ8-24という声が3回聞こえた。この英語です。これはですね、今回の講座の内容から見ると神の霊の導きの第二のやり方で知らされたものになります。つまり神の聖霊が私の霊に知らせたものを、私の霊が私の耳に聞こえる、これは霊の耳であると思うんですけども、に聞こえる声で知らせたわけです。で私はですね、これで答えが出たと思った、問題を解決したと思ったわけです。どうしてかというと、私はこのマタイのですね、8-24というのが言ってどういう出来事なのか知ってるからなんですよ。だけれども聖書を読み直しをしていました。皆さんに読んでいただきましょう。こう書いてあるんですよ。マタイの8-23から読んでいかなければいけないと思います。マタイの8-23から読むと実はこう書いてあるんです。イエスは船にお乗りになると弟子たちも従った。すると見よ、湖に大暴風が起こって船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来てイエスを起こして言った。主よ、助けてください、私で溺れそうです。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって風と湖を叱りつけられると大波になった。 人々は驚いてこう言った。風や湖まで言うことを聞くとは、一体この方どういう方なんだろう。私のうちの経済は船が沈みそうな状態なんですよ。これイエスも知ってます。そしてイエス様が嵐を沈めました。弟子たちが乗っている船が沈みそうになったのをイエス様が救っているわけです。そういう人って信仰の薄いものだ、なぜ疑うのか、つまりなぜ約束を信頼しないのかと教えているんだという解釈をしたわけなんですよ。だから私の方ではこれで何も心配することはない。神様の方で全能の力を出して支払いをしなければいけないだけの金を私に与えてくれる。私今までやっていた通りに聖書の勉強していればよいと考えたわけです。ところがその日から2日経っても3日経っても金が入ってこないんですよ。それどころかもっとたくさんの請求書が来てるんです。そこで私は考えました。神様からの答えはもうすでに私に与えているんですよ。マタイ8の24というのは答えですよ。だから私が必要とするものは満たされているはずなんです。神様、約束を守る神様ですよ。だから嵐を沈めているはずなんですよ。なのに私のところには私が必要とする金が入ってきていないんです。これは事実です。さあ私がですよ、どういう理由でここまで話を引っ張ってきたのかというと、神の霊に導かれよう、導かれる生活を送ろうとするときに注意していないといけない点があるからなんですよ。それを皆さんにお知らせしたいからなんです。それはですね、あなたが御霊に導かれたということが確証できているのに、私の場合には神様、主イエスから言われた、示された、導かれたということははっきりしたわけです。なのにその上にですね、あなたはその導きの通りに行動しているということはあなた自身が知っているのに、約束されている結果が現実になってこないという時に、あなたはどういうことを考え、どういう動きを取るか、神様からの導きと思っていたものは神様から来ているのではなかったのではという考えを持つことでもって、その時まで神様の霊の導きと確証をつかんでいたものがそれを疑い始めるということをすることでもって、あなたは神の霊に導かれるということに対しての確証、自信を失うことになります。その次に御霊に導かれる状態となった時に、クリスチャンの生活というのは毎日の生活が御霊に導かれるべきものなんですよ。だけども神様の霊があなたの中に宿る聖霊があなたに指示を与えた時に、あなたの方では導かれる通りの行動に素直に出ることができなくなってしまいます。こんなことを考えるかもしれません。御霊の導きであったことは確かだけれども、それを行動に移す時期が早すぎた。神様がしなさい言ってきた時期ではなかった。それを行動に出てしまったために約束されているものが現実にならなかったという解釈で言い訳をするかもしれません。神の霊に導かれた時に神様の方でその時期を指定していない限り、例えてもさ、明日これをしなさい、3日後にこういう結果になるというのものでないものについては、あなたの方でもってあなたが行動に移した時期が早すぎたから導かれたものが現実にならなかったなという考えを持ってはいけないんですよ。持つ必要がないんですよ。それよりも御霊に導かれと思っていたけれども、本当に導かれているとの解釈をしていただろうかということに気をつけなければいけないんです。私自身、神の霊に導かれて動きを取りました。そうして日本で伝道に来るよう準備として聖書の学びを始めたわけです。そして約束されている通りのものが現実にならなかったから文句を言ったら、マタイ8の24という答えが与えられたわけです。マタイの8章の24節が含まれているところでは、イエス様が嵐を沈め船が沈むのをやめ止めている と教えているところから、私はイエス様が私のうちの経済状態を救ってくれるものと思っていたんです。マタイ8の24という導きを、そういう解釈をしていたわけです。ところがいつになっても金が入ってこないんです。ということはこれ何を意味しているか、神様からの答えはマタイ8の24というものには私が考えていた意味とは別の意味が含まれているんじゃないだろうか。私の方でもって神様が答えてくれた、神様が解決してくれるという解釈をしていたものに間違いがあるではないかということを考えたんですよ。そしてですね、マタイの8の23節から26節の意味を調べ直しをする必要があるということに気がついたわけです。だから調べ直しをしてみました。やってみましょう。マタイの8章ではイエス様が嵐を沈めました。だから私に襲いかかってきている嵐もイエス様が沈めてくれるという解釈をしていたわけです。で、3日の間待ったわけです。だけど何も起こりませんでした。ということはイエス・キリストが嵐を沈めてくれたんではないんですよ。私のうちに来た支払い請求書を全部支払うだけの金が入ってきていないんです。さあこの時にですよ、イエス・キリストは約束を果たしていないという結論を出す前に、こういう解釈は、つまりマタイ8章からイエスが嵐を沈めてくれるという解釈は正しいのかどうかというのを調べなければいけないんです。この点とても大切ですよ。聖書にその答えが書いてあるはずなんですよ。神の霊に導かれたと思う行動をとっているのに、約束されているものが現実にならないのはなぜかという理由を聖書から調べることをしなければいけないんですよ。病気の癒しでも同じですよ。祈ったものが叶えられない、現実になってこないという時も同じです。神様は私の祈りを答えてくれない、神様は約束を守ってくれないという結論を出してしまう前に、約束されているもの、神様の言葉、神様の霊の導きを正しく解釈をしているかどうかということを聖書で調べ直しをするということが必要なんです。もっと正しい求め方をした後でですよ。私はマタイの8章の23節から26節を調べ直しをいたしました。どういう調べ方をしたか、どうして約束されているものが約束されている等に現実にならないのか。約束はあなたの必要は全部満たすというものなんです。しかも答えはすでに与えられております。マタイ8の24で答えが与えられている。何にどうしてそれが現実にならないのか、私が何か見落としているものはないのか。皆さんが神の霊に導かれる生活を送ろうとするときに大切なことは、私がしたのと同じに聖書、神の言葉、約束を調べ直しをするということが必要なんですよ。やってみましょう。8章のマタイの8章の23節では、そもそもイエス様自身が、ここで言ってるんじゃないけれども、私は決してあなたを離れず、またあなた方を見捨てないと約束しております。このイエス様が船に乗っているんですよ。イエス様がいるところは一番安全なところのはずなんです。だから弟子たちも安心していられたわけです。私に対して、私はあなたの主である、必要は全て満たすという約束が満たす与えられているんですよ。だから私はちょうどイエス様と一緒に船に乗っている弟子たちのようなものなわけなんです。私が沈むということは、私が乗っている船が沈むということは、つまり私が必要とするものが満たされないために日本にメッセージを伝えることができないということになれば、私と一緒に船に乗っているイエス様も沈むということになるわけですよ。私のうちの経済が苦しくなって、聖書の勉強ができなくなる、日本に伝道できるどころではなくなる、イエス様嘘ついたということになるとしたらば、イエス様自身が波の下に沈んじゃったということになります。こんなことは起こり得ないはずですよ。24節では何て言ったか、すると湖に大暴風が起こって船は大波にかぶった。ところがイエスは眠っておられた。 さあ気をつけてほしい、考えてみてほしいんです。人間はどういう時にぐっすり眠ることができるのか。後ほど弟子たちが起こさなかったらまず眠ってるんですから。心に平安がある時です。イエス様は心に平安があったんですよ。なぜか、嵐の中でも船は絶対沈まないということを知ってるからなんですよ。安心してるからです。とすれば私のうちの経済も絶対沈むことがないはずでしょ。イエス様が一緒にいるんだから。イエス・キリスト自身は約束した通りに私が必要とするものは全部満たしているはずなんです。25節でいきましょう。弟子たちはイエスの身元に来てイエスを起こしていった。主を助けてください、私は溺れそうです。これは私自身がイエス様に向かって、天の父に向かって助けてください、船が、私の経済が沈みそうですと叫んだと同じでしょ。26節でいきます。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって風と湖をしっかり作られると大泣きになった。さあここでどう考えたらいいか。23節、24節、25節は特別に考えなければいけないものは何もないわけです。事実を書いてるだけだから。解釈の上においても今までと違った角度から解釈しなければいけないところはないんですよ。とすると26節の解釈に注意しなければいけないということになります。26節何て言ってるか。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。私はその時まで心配することはない。神様を、イエス様を信頼していなさい。どうして神様の約束、主イエスキリストの約束を信頼することができないのか。そんな小さいことでわずか何枚かの支払い請求書がたまったっていうようなことでジタバタするなといった解釈をしていたわけです。その後どうしたか。それから起き上がって風と湖をしっかりつけると大泣きになったと。だったら私の信仰の足りなさを指摘しておいてから風と湖と、つまり船が沈みそうになった原因をイエス様が叱った。そしたら大泣きになった。イエス様が大泣きにした。これがですね、マタイ8の24という声を聞いたときに私が解釈をしたものなんですよ。けれどもこの解釈は正しいものじゃなかったわけでしょ。答えが来てないんだから。もしもこの解釈が正しいものだったら答えが与えられてから3日も金が入ってこないってことはないはずですよ。必ず叶えるはずなんです。この26節にはなぜ怖がるのか、どうして大暴風が怖いのかとイエス様が言ったと書いてあります。さあ考えてほしいです。誰が大暴風を起こしているのか、誰が船を沈めようとしているのか。イエス様の敵、私の敵、サタンでしょ。どうして今度イエス様自身が信仰の薄いものだと言ったと言ってる。私は以前はですね、この言葉をイエス様が弟子たちを叱った言葉だという解釈をしていました。私の不信仰ぶりを叱ったんだと思っていたんです。ところがですよ、よく読んでくださいよ。イエス様は弟子たちを叱っていないんですよ。ということは私の不信仰を叱っていないんです。なぜか、26節何と書いてあるか。それから起き上がって風と湖を叱りつけると。わかります。イエス様は弟子たちに向かって、なぜ私イエスを信頼しないのかと叱ったんでないんですよ。イエス様は何を叱ったか。風と湖を叱ってるんです。弟子たちに言った言葉は、弟子たちにはすでに風と湖とを沈めるだけの権威、力が与えられている。なのにどうしてその信仰で使わないのか。そうしておいて、このようにしてその権威と力を使うんだよと言って模範を示しているというのがこの26節だと私に分かったわけです。私が必要としているもの、この場合経済的な祝福というものは神様の方ではすでに私に与えているけれども、サタンを妨害しているためにその準備されている祝福は私のところに届いていない。そしたらですね、旧約聖書のダニエルの書で ダニエルが終末のことについて神様に質問したときに、答えを祈ったときに、神様の方ではダニエルが祈った日にその答えを天使に持っていかして神様のところ出発しているんだけれども、途中でサタンの手下様に妨害されてダニエルのところに着いたときには21日かかっているということがありました。あの時にダニエルはサタンの妨害を止めるだけの力がなかった。私にはあるんですよ、クリスチャンならあるんですよ。だからイエス様は船の上で眠っているわけなんですよ。私のために起きる人がないんです。ここで分かったことは、神様が、天の父が私のために準備している経済的な祝福を妨害しているサタンの活動を止める権威と力と私が持っている。だからひどい言い方です、イエス・キリストの出る幕じゃないんです、私が主役なんです。これが分かった時点でもって、私はサタンと悪霊に向けてイエス・キリストの名で活動を縛りました、ざらつけました。次の日に全てのものが解消しています。思いがけないところから金が入ってきているんですよ。支払いしなければいけないものは全部支払うことができるだけの額の金が入ってきています。こういうことがあった後で、私と家内とは聖書学校に入って日本に来るさらなる準備をしたんですよ。これが神の霊に導かれるときに、ことに導かれているものが自分では正しい動きを絶対取っているという確証があるのに、なかなか現実になってこないときには、私たちどうでするべきことなんです。本当にこの約束されているもの、その点私は解釈しているだろうか、それとも何かどっかで間違った解釈をしていないかと調べ直しをするというのが正しい動きなんです。これをみんなしていないから、おかしな例でもって変なものに惑わされながらも神の霊に導かれたと言ってとんでもない結果を起こしているんです。私の経験から学んでいただきましょう。神の霊に導かれるという時に、神様がおかしなことをやってるんじゃない、約束を途中でもってキャンセルしてるんでもない、あなたが正しい動きを絶対取ったと確信があればですよ、いい加減のことをしてるんだったらとんでもない話になる。だけども絶対に神様の言ってる通りの動きを取ってるなのに答えが与えられない、現実になってこないという時には、絶対にその答えになっているものを調べ直しをする必要があるんですよ。どっかで何か抜けてるからなんです。私はこれを見抜いた。だからもう聖書学校に行くときにはこの原理をもすでに知ってた。これが神の霊に導かれる私の第二と第三の導かれ方の結果なんです。学んでいただきましょう。こういう点でですね、多くのクリスチャンが間違いをしちゃってる。どういう間違いか、この聖書で自分のやってることを調べようともしないで、あるいは教えられていることをもう一度調べ直しをしようとしないで、適当なことを考えてそれでできるはずだで神様に文句を言う。自分がどういう結果を招いているのか、自分がどういう責任を持たなきゃいけないのか考えもしないで、何の関係で神様みんな責めちゃってる、甘やかしてもらってる。だから現実にならないんですよ。全ては答えはこの聖書にあるんです。それをどう解釈をするのかの違いでもって、あなたが神様の約束を現実にするかしないかをあなたが自分で選んでるんですよ。それを学んでほしい。私はそれを学びました。だからそれからですよ、私だからこううるさく受けてしょ、聖書にどう書いてあるか、どう解釈してるかっていうのが一番大切なのはここなんですよ。次の日に答えている。面白い形でもって金が入ってまいりました。これまた別の時にお伝えいたしましょう。こういうのが神の霊に導かれるクリスチャン生活なんですよ。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私を自由にする約束をしています。歌ってます。そして神の霊に導かれる者は誰でも神の子供ですと教えています。どのようにすればあなたの霊に導かれる生活を送ることができるのかというような点に関して、私の方でもって今まで間違った考えを持っていたものに対して正しくすることができるよ。あなたが望んでいる正しい動き方をするものであるよ。あなたの御言葉が教えられている正しい行動という正しい確信を持った上でもって、絶対にこれは約束されたとおり現実になる、導かれた通りのものが現実になる、確証を持った毎日の生活を送ることができるものになるよ。どのようにすればその確証を得ることができるのかという点に関して、私の昔の経験を思い出してくださったことを心からありがとうございます。 どうぞこういうようなものを通してここに教会に集まる一人一人があなたの霊に導かれるクリスチャン生活を送るものであるよ。あなたがすでにもう準備しているものをどうやったら現実することができるのか、そのやり方をしっかりと覚えて現実のものにすることができるように、これから先も導きを与えてくださいますようにお願いいたします。ここまで学びをすることができたことを感謝いたします。この祈りと感謝と賛美と主であるあるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。